舞鶴
赤レンガラジオ。
皆さんこんにちは。さあ今週も始まりました舞鶴赤レンガラジオ。この番組は海の京都舞鶴市の赤レンガパークなどで行われますイベント情報を中心に舞鶴の魅力や情報を舞鶴市の方はもちろん京都市内や全国全世界に発信していく番組です。行ってみたいと思える情報をお届けしていきますのでどうぞお聞きください。この番組は京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りします。本日の番組進行は私高橋啓太です。どうぞよろしくお願いいたします。さて、もう12月最終の週となりまして、この舞鶴赤レンガラジオも、今回の放送が今年2019年最後の放送ということになります。皆さんどんな年末年始ご予定を立てていらっしゃいますでしょうか。さあ、私ですね、先週先々週などの放送でご紹介をしておりました連弾で第九を聴くというコンサートですね、先日12月21日、京都市西京区の京都青山音楽記念館、バロックザールで参りました。デュオ K&R というこのピアノデュオのお二人、川端恵子さんと柳瀬亮介さん、川端恵子さんはこの舞鶴市のご出身です。日本では年末の風物詩ともなっておりますこの第九ですけれども、これを合唱もなくピアノだけでどんな感じになるのかというふうな本当に興味深く思いまして行ってまいりました。でやはりまず感じたことはピアノ1台とはいうもののですね、4種の連弾、単純に倍になるわけですよね。音の幅や深みや迫力、これが本当に、ましてですね、聞き応えがあるなというふうに感じました。むしろこうオーケストラでこう第九を聴いている時よりもメロディーが際立って聞こえてくるようなそんな感じもいたしました。でこの第九と言いますとね、有名なもう年末いろんなところで聞こえてくるあの部分、あれは実は最終第四楽章の中でも後半部分になるわけですけれども、あのメロディーばかりが第九といえば取り上げられるわけですけれども、もちろん第一第二第三あるわけですよね。楽章があります。第一楽章第二楽章は本当にもうやっぱりベートーベンかっこいいなって、そんな感じのメロディーですし、そして私最近気に入ってるのが第三楽章なんですね。第九の第三楽章、もうあの第四楽章のあの盛り上がりからは想像もできないほどとっても穏やかで甘美なメロディーなんですけれども、実はこの第三楽章ですね、一度ご紹介しましたが平原綾香さんがこの第三楽章に、歌詞をつけてラブストーリーという曲で歌われています。第四楽章の歓喜の歌の部分も、歌われてますけれども、第三楽章も、実は別の曲で、歌われてまして、この平原綾香さんの歌を聴いて実は改めてこの第三楽章の魅力に気づいたわけですけれども、やはりこのピアノで聴きましてもね、本当にこう甘くて優しいメロディーだなと思って聴いておりました。ただなんといってもやはりそうは言うものの第九といえば第四楽章なんですよね。もう本当にこの第一第二第三、じらして、ね、一度こう甘美なメロディーが流れた後にお決まりのメロディーがね、聞こえてきますと、やっぱりもうなんて言いますか、カタルシスっていうんですかね、そんな感じもいたしました。 で、このオーケストラではなくてピアノだけで大工って意外な感じもしましたけれども、実はこのプログラム、当日のプログラムに書かれてましたお二人のコメントによりますと、この大工が作曲された当時というのは、まあ、オーケストラの演奏そのものがなかなか、まあ、少なく、そして今のように録音技術もなかなかなかったということで、こういったピアノ編曲版の大工というのも実は、もてはやされていたんだそうです。まあこのね、ベートーベンの第九という、まあ、名曲中の名曲ですよね。どんな形で演奏されようともやはり名曲であることに変わりはない、まあ、それはその通りなんですけれども、そしてこの、編曲をしたね、ベートーベンの弟子でもあったチェルニの編曲、そしてさらにこのお二人、デュオ K&R のお二人の素晴らしい演奏によりまして、新たなこう第九の魅力、まあ、そしてピアノの連弾というものの大きな可能性、そんなものも感じさせてくれる、そんな、演奏会だったように思います。さあ、それではまず、曲をお届けしたいと思います。大工の話題から一転しまして、もう昭和歌謡なんですけれどもね、以前からご紹介しております昭和歌謡を歌い継ぐシンガー西田愛さん、1988年鹿児島県生まれの、西田愛さんがですね、この12月にアイランドソングス、私の好きな愛の歌という、西田愛さんデビュー10周年、来年デビュー10周年ですね、アルバムが発売されました。その中からとっても気になる一曲、鹿児島出身と申し上げましたけれども、時の流れに身を任せ、鹿児島弁バージョンでお届けいたします。この時間は舞鶴赤レンガラジオ、海の京都舞鶴市 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしています。ここからは舞鶴市の提供でイベント情報をお送りします。さあ、先週に引き続きまして、来年年明けの赤レンガパークのイベントをご紹介したいと思います。舞鶴赤レンガパーク新春お楽しみパーク in 4号棟です。赤レンガパークは新年1月2日からオープンします。新年1月2日は朝9時から夕方5時まで、まず1月2日午後1時30分からは新春バロックコンサートが開催されます。新春バロックコンサート、二の国座によるバロックコンサートです。第1部はバロックアンサンブルを、そして第2部はバロックの名曲から日本の名歌までをバロック時代の楽器で演奏しますということで、この新春の赤レンガパークにバロック時代の楽器の音色が鳴り響くというコンサートです。新春バロックコンサートは1月2日午後1時30分からです。そして4号棟ではジョークさんが無水カレーなどを販売されます。朝10時から夕方5時まで、晴天の場合は屋外での販売となります。また赤レンガ3号棟お土産ショップでは超お得な舞鶴土産新春福袋が販売されます。1月2日と3日各日限定10個。来年は2020年ということでですね、この福袋は2020円となっています。こちらも販売朝9時から夕方5時までとなっています。赤レンガ3号棟お土産ショップでは1月2日と3日10個限定舞鶴土産新春福袋2020円での販売です。また2号棟ではカフェジャズさんが営業されています。こちら朝10時から夕方5時まで、メニューはお正月限定のものとなります。ミニぜんざいの振る舞いも数量限定でご用意しております。さあ、そして1月3日です。3日は朝10時から午後3時まで昔遊びコーナー、駒回しや竹馬など昔ながらの遊び道具が用意されています。こちらは自由に楽しんでいただけるようになっています。まあ、そうですね、昔といえばこの、お正月といえば、駒回し竹馬など、遊ばれたという方も多いと思いますが、最近の子供たちはどうなんでしょうかね。なかなかこういった昔ながらの お正月の楽しみ方、ひょっとしたら知らないという、子どもたちもいるかもしれません。ぜひこういった機会に、昔遊びコーナー、駒回しや竹馬など楽しんでいただけます。どうぞお越しください。さあ、そしてお正月、ちょっと着物を着てみようかと思うんだけれども、なかなか難しくて、着付けも大変と思っていらっしゃる方もいるかもしれません。こちらでは服の上からでも簡単に着られる三部式着物を、クリーニング代500円のみで体験していただけます。ぜひ赤レンガをバックにですね、素敵な写真を撮ってみてはいかがでしょうか。さあ、そして3日ステージの方は新春ステージということで、子供和太鼓や弾き語りフラダンスなど、そしてルーシーちゃんの紙芝居も用意されています。さらにルーシーちゃんの魔法のおもちゃ博物館、こちらの展示もあります。出張ミニ展示、ぜひ懐かしいおもちゃで昭和の香りを楽しんでみてはいかがでしょうか。新春ステージは11時からです。さらに1月3日は新春ミニ鉄道フェスタ in 赤レンガパークも開催されます。ね、赤レンガパークでのこの鉄道イベントというのも、最近だんだんとこう定着してきたような感じもいたしますけれども、こちらは入場料3歳以上の方100円が必要です。赤レンガパーク2号棟ホール市政記念館での開催です。新幹線のフル編成も走るという N ゲージのデモ運転、そして君も運転士だということで N ゲージの運転体験、こちらは別途5分間100円が必要です。先着200名となっています。そしてまた、鉄道おもちゃプレイランドということで、こちらは、無料30分入れ替え制で、小さなお子様も手に取って遊んでいただける、そんなコーナーも用意されています。先着200名で、混雑時には時間指定の整理券が配布されることになっています。新春ぜひ赤レンガパークをお楽しみいただきたいと思います。この新春にね、舞鶴に帰って来られるという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、本当にねこの今年1年も感じましたけれども、赤レンガパーク、地元の私たちが行くとびっくりするぐらい、たくさんの観光客の方でにぎわっている光景、何度も目に出しました。この舞鶴ね出身で、都会など出られて帰ってこられるという方、ぜひ今この、赤レンガパークのにぎわいというものを、体感して、また、ご自分の今ね、職場など、持ち帰ってこの舞鶴の魅力を発信していただければと思います。赤レンガパークは1月2日からオープンということでね、2日は新春バロックコンサート、3日は昔遊びコーナーや服の上からでも簡単に着られる着物、また新春ステージ、そして2日間とも飲食コーナーや、そうですね、ぜひこのまた都会など帰られる方には舞鶴土産新春福袋、いいんじゃないでしょうかね。2020円で一体どんなものが入っているのか楽しみですけれども、お越しいただければと思います。そして、お子様連れでぜひこの新春ミニ鉄道フェスタですね、Nゲージのデモ運転や運転体験プレイランド用意されていますので、ぜひお正月1月2日から赤レンガパーク新春お楽しみパークと、3日はミニ鉄道フェスタも開催されます。新春お楽しみパークの方は4号棟、そして1月3日の新春ミニ鉄道フェスタの方は、2号棟赤レン2号棟の市政記念館での開催となっています。詳しいことは舞鶴赤レンガパーク電話 0773-66-1035 0773-66-1035 までお問い合わせください。舞鶴市からのイベント情報、今日は新春お楽しみパーク、そして新春ミニ鉄道フェスタについてお伝えしました。それではここで音楽です。ということは今年の舞鶴赤レンガラジオで最後に、ご紹介する音楽ということになります。今年私が一番やっぱり感動を受けました、平原綾香さんの歌で今年は締めたいなと思います。最近ミュージカルにもね、挑戦をされております平原綾香さんですけれども、 それでは最後に舞鶴市内の主な観光施設、年末年始の営業についてお伝えしておきます。舞鶴赤レンガパーク年内の営業は28日土曜日までで、来年は1月2日から赤レンガ博物館も同じです。舞鶴港トレトレセンターは1月1日のみお休みとなっています。五郎スカイタワーは年末年始も休まず営業の予定です。なお雪などにより道路が通行止めになった場合は閉館となることもありますのでお気をつけください。舞鶴引き上げ記念館、29日から1日までお休みです。田辺城資料館29日から1月3日までお休みとなっています。自衛隊桟橋は年内の公開12月22日ですでに終了しております。新年は1月11日から、自衛隊桟橋は1月11日からです。海軍記念館や東郷邸、舞鶴航空基地、自衛隊設各施設、同じく来年1月11日から営業の予定、公開などの予定となっています。舞鶴お越しの際はお気をつけください。さあ、今年も楽しみいただいていただけましたでしょうか。舞鶴赤レンガラジオ、そろそろお別れの時間になりました。また、来年もですね、舞鶴の魅力的なスポット、イベントの情報どんどんお届けしていきたいと思いますので、お付き合いいただければと思います。皆様にとって来年2020年が良い年でありますようにお祈りいたしまして、また来年お会いいたしましょう。舞鶴赤レンガラジオ、海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都から、京都交通と近畿百景第1位の舞鶴五郎スカイタワーの提供でお送りしました。番組の進行は高橋啓太でした。それではまた来年お会いいたしましょう。どうぞ良いお年を。